恋する
旅鉄部。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部部長の豊川真澄と、
はい、旅鉄部副部長の大関拓人、
変の声栗原陰でございます。
なんか今変な声聞こえるなと思ったらですね、陰さんおはようございます。
おはようございます。
あの収録をね今ね朝してるんですけども、はい、今日はですね今窓の外は雪ですね。
すごいですね
陰さん。どうしてくれるんですか。
これぞ冬ですよ、ね、地球温暖化に抵抗する男ということでね、
100発100中なんですよ。嵐を呼んだりとか、ね、雪降らしたりとかですね、天気予報晴れてるのに雨降ったりとかですね、連日を次々成し遂げていく男なんです
よ。
今日もやってくれましたって感じなんですが、
だってこの時期に雪降らせるなんて相当なパワーがない
んですよ。本当ですよ。勘弁してください。
いやいやいや、ね、
ちょっとですね、僕はですね、あの前の収録で気になったのがあって、
はい、
あの王子の知識が上がってきている、うん、DVD でかなりね勉強してると思うんで、
はいはい、
うなんか英語のアナウンス喋ってるっていう聞いたんですよ。
そうな、なんかまあ、いつも電車乗るときにだいたい外の景色を見て終わるんですけど、最近はなんかアナウンスをよく聞いてるみたいで、なんか乗り換えのご案内ですとか言って一人でブツブツ言ったりとか、
はい、
なんか前に山手線乗ったときに、なんかあの一通りこう西武新宿線、なんとか線、なんとか線、なんとか線はお乗り換えですとか言った後に英語で言うじゃないですか。それが西武新宿ラインとか言うじゃないですか。それがなんか面白いみたいで、なんとかライン、なんとかラインっていうのをちょっとなんか言ったりしてるんですよ。
はい、来ましたね。いやでもやりましたよ。ちっちゃい時やりました。
でもこの間、東武東上線ラインって言ってました。いやいや違う違う。
線とラインがちょっと、そうそうそう、2回です。
20回ぐらい教えてやっと言えるの。ね、言える
な。あ、言えるなと。すごいね。
なんかどんどんね、そういうこう気がつくところが広がってきてるというか。
ね、やっぱでもちゃんと聞いてますよね。気がつくしね。
すごいね。
と、なんか最近の最新車両で、あのドアが開くときに上に赤いランプが点滅するじゃないですか。うん、それがこれ点滅するねとかしないねとか、そこ見てたりとか。
車両鉄としてのですね、
はい、
道を着実には歩んでおりますね。ママにだね。ということで今週も進めていきたいと思います。
はい、
今週も恋する旅鉄部
出発進行。今週ちょっとね、王子にフォーカス当てていいですか。王子中心でお送りしてもいい。これもちょっと前に収録の時にお話聞いたんですけど、
はい、
プラレールいっぱい持ってるんですよね。
いっぱいありますね。もう おもちゃボックスに2つすでにこう車両のボックスになってて、もう1つがもうレールがもうアフレンバーになってて。
僕もそうだった、
いやあのまさみちゃん、はい、僕もそうだった。
嘘。
みんなプラレールで育ってるんですよ。
日本の男はプラレールで育つ、は
い、あれね、そうレールをどんどん組み立てていくので、はい、絶対チークになってますよ。
確かに、
ね、
レールってかなり頭使いますよね。
最終的にいろいろやって最終的にぐるっと回るように作るとか、うん、路線を作るのとかってね、結構頭の体操になりますよね。
そうだよね、うん、今はなんか自由に曲げられる自由曲線か、あのレールっていうのがあるって
聞いたんですけど。ありますあ
ります
、
曲が
レールってやつ。
曲がレールって
曲がレールハイテクですね、最近の振られるって。そうそう
そう、だから覗きさんってなったら緩和曲線、緩和曲線
ちょっとカントつけたりとか
して
。そうそうそうできますね。
いい角度してるね。
プラレールは僕も子供の頃はすごくハマったんですけど、あの母親がですね、僕を叱る時にですね、踏切の遮断機を折るという癖があって、
物理的に折っちゃう。
物理的に、ね、折るんです
よ。ひどい。
それは
心も折れますね。
僕のプラレールはいつも踏切の遮断機が折れてるので、そういう思い出がありますね。
切ない。
切なかったな。
僕もあの木のですね、木の置物あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの木のやつ下を抜いてなくしちゃって立たない木がいっぱいあったりとかいっぱいあったりとか、あとなんか高架の橋桁だけなんか一個なくなってたりとかね。
あ、
いろいろね、あのプラレールはパターンによってですね、こういろいろ楽しめるわけなんですが、うちどうですか、豊岡家は。
昨日何両あるか数えたんですけど、だいたい140両ぐらいはあります。
それね、お店開けますか。
確かに、
あの、ね、
リサイクルショップとかに行くとおもちゃコーナーがあって、そこに私からするとすごいレア物というか、そういう機関車だけが1個300円ぐらいで売ってたりとか、赤い EF81 って書いてあるレインボーの機関車とかも、そういうリサイクルショップで買ったりとか売ってるんですよ。
スーパーエクスプレスレインボー仕様の EF81 があるんだ。
そうそうそう、
短ってやつです。
これレインボーで1個しかないんだよねとか言って言って、
わかってる。 王子お気に入りなんですか最近のプラレール。
ケキュー。ケキューね、あのドレミファインバーターが鳴るケキューのサウンドプラレールが家にあったことに最近気づいて。ずいぶん前に。
以前ケキューのイベントでね。
そうです、あの品川駅の駅長さんにいただいたやつなんですけど、はいはい、そういうスイッチつけるとちょっと走らせるとラララララララっておおみたいな。駅に止まるシューって音も
出
て、
すごい。
すごいんですよ。走行音もついてるし。
すごい。
あと何のプラレールが好き？
スーパービュー。
スーパービュー。
なみなみ丸の内線。
そうだね。サインウェーブの丸の内線があります。
丸の内線全線開業50周年記念で、うん、オリジナルグッズといってですね、これがなんと。オリジナルグッズの中でも何でしょうこれは。
うわ、ケーキだ。
ケーキです。
ケーキ、
あの丸の内線のサインウェーブのケーキが出てるんですよ。丸の内線300型 3D ケーキ7980円。ちょっと お値段張ります。サインウェーブを再現します。これ
すごいね。
ケーキです。あの赤いあのなんていうのホイップがいっぱいこうついて成り立ってる。
この手間だけでもかなりすごいと思う。
これどこで買えるんだろう。
ホームページで。
そうだね。
販売注文期間は3月12日から5月15日まで。東京メトロのグッズをネット販売している EC サイトメトロの缶詰で受注販売。受注販売です。
受注販売。
オーダーメイド。
すごい。
これちょっとザクってやりたいですね。ザク
やりたい。これ誕生日ケーキとかだとお子さん絶対喜びますしね。
そうですね。こんな超嬉しい。でもこの車両知ってる人って王子ぐらいじゃないですか。
そうかもしれない。あんまりいないかも。
王子チャンスです。王子サインウェーブ食べるチャンスです。これ頼んでみんなでパーティーしません？
あ、いい。
それやっぱりこう助からなくて廃車改装って
この間に誕生日の人いませんか。
あー、この辺でね、ちょっと呼んでね。で、姫あたりがぐしゃってやるんですよ。あー
やるやる。
プラレールの話に戻りますけど、どんなのあります他には。
ゆふいの森。
ゆふいの森。
サンタさん何もらったんだ
っけ。
銀座線だね。
僕らの頃はそんなね、リアルなのはなくて、あの緑に塗りたくった山手線とか、
湘南色の東海道線とか、あと新幹線はありましたね。新幹線もいろんな種類出てますよね。
ありますね、もう E5 のハヤブサもすぐ発売しちゃいましたしね。なんか最近のプラレールは連結部分の素材が結構柔らかくなってて、なんか昔はもうすぐパキッて割れてませんでした。それがこう改善されて、こうちょっとぐらいやってもこう曲がっちゃう素材というか割れないようになってる。
そうなんですよね。あのね、昔のねプラレールと比べるとやっぱり商品開発はね、だんだんその子供が安全なようにとかもすごい考えられて作られてて、あの、まあ、昔からそうなんですけど、あのねこれね、タカラトミーの人にちょっと聞いたんですけど、プラレールみたいな形のものって要するに子供が加えやすいと、口に入れたりしちゃうから、口に入れた時に引っかからないように、あの形をすごいあのとんがらないようにしてるんですって。安全にね、その気を配って車両の形を作ってて、一、はい、回作ってもその形があのなんかちょっと出っ張ってたりとかすると直して、もう一回作り直して、子供の安全を考えて作られてるおもちゃなんですって。愛されてるだけあってですね、何十年もねずっと続いてきてますね。プラレール発であの鉄道のこと興味持つ人もね多いんじゃないかと思います、はい。
プラレールカフェとかね、いいんじゃないですか。
プラレールって、そういえばそういうなんか、
N ゲージはよくありますけどね。そうそう、なんかあんまりプラレールって聞かないかも、
まあ、まあでも普通のおもちゃ屋さんがプラレールカフェですよね。まあ、
そうですね。
東京駅のプラレールショップで行くと興奮しますよ。
興奮しますね。
楽しいですよね。
意外とね、流行る心を抑えるのが大変なんですよ。
そうそうそう。
じゃあ、ほじ、他にプラレール何もあるの？あとは
富士もらったね。
何
あの寝台特急富士、
うん、
すっごい昔のやつ
を昔の富士、
ね、おじいちゃんにもらったのね、
うん、あ、おじいちゃんにもらったんだ、
うん、
すごい浅草のじいじ、
うん、浅草のじいじね、
うんうんうん、
うん、ちゃんと3両残ってて綺麗に、
うんうん、他には
日本マークって持ってる、
うん、と翼がそうなんです。ちゃんと磁石でくちゃって
すごい
くっつくやつがあるんだよね。
頭と羽、頭と翼、うん、アセバとツバサとサンダーバード、
サンダーバードもあるね。
あのね、今ちょっと連結はしないやつ
だね。小牧で
小松とハヤテからがくっつくね。
そうです
ね、
が磁石でくっつくやつ、
磁石でくっつくやつがある。
あれいいよね。
進化してるよ。
進化してるよね。今あの中にカメラが入るっていうああいう高級なやつは今もあるんですかね。
知らないです。
一時期ね、CCD カメラみたいなのが、
そうそうそう、
マジですか。
あのそれはもう本当にお父さん向けだったんですけど、
ヴィンテージですよ、
そう、それでもうあの運転席の視点から映像を見られるときに、なんか限定かなんかで何年か前に売ってたはずですよね。
なんかプラレルってカスタムできそうですよね、中開けて、
できると思いますよ、
模型として、限りさんの書斎をガラッと開けたときにプラレルこうやってやってたらちょっと引きますけどね。
なんで僕らの、
ね、王者140両持ってるという、ね、プラレルコレクションのね、
正直これから増やさない予定です。
いや、わかんないよ。というわけで王子のプラレルコレクションのお話でした。
はい、
続いては旅鉄路線図、東九州縦断幹線、一部違和感あり日豊本線のお話です。旅鉄路線図、今回の路線は日豊本線です。この路線は福岡県北九州市小倉駅から鹿児島県鹿児島市鹿児島駅までを結ぶ全長 462.6km の路線で、駅数は111。1895年明治28年に九州鉄道として小倉から横橋までが開業。1923年大正12年に開通するが、当時は小倉、都の城、吉松までが日豊本線。現在のルートで全長するのは1932年昭和7年のことです。というわけで今週もこの方をご紹介しましょう。栗原かげりさんです。
こんにちは、栗原です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後回しにしておりました日豊本線、
僕も後回しにしてたんですよね。乗りつぶしで。
そうなんですね、
はい、
111駅もありますからね。
宮崎県を通ってるじゃないですか、
はい、
で宮崎県の鉄道っていうのはこう非常に残念なことに弱いんですね、
うん、僕が乗った時はですね、
はい、
ドリーム日輪だったんで、
あ、
夜も夜、
はいはいはい、
深夜ですよ、うん、で山の中なので、あの景色っていうところもね、
はい、
真っ暗ですし、
うん、
ぐっすり眠って朝まもなく宮崎ですって起きた
あ
ぐらいな、
はい、
あのもったいない乗り方をしてます。
なるほどね。
日豊本線、
はい、宮崎に僕友達いるんですけど、
あら、
やっぱりみんな残念なことに全然鉄道使ってなくて
ですかね、
はい、車社会の九州の中でもとりわけこう車が買っちゃってる、
うん、
そういうところなんですよ ね。
しかもあんまりでも高速道路も整備されていて、ちょっと後回し感が強い宮崎県ではございますが、
はい、
日豊本線といってもですね、非常に長いです。 462.6km です。
462km、
そうですよ、
東京から前原ぐらいまでありますよね。
結構長いですよ、
はい、
直線にするとね。あの一番北の部分が、小倉です。中津、そして大分、そして佐伯、延岡を経て宮崎まで行って、宮崎で終わりじゃないですよ。
そうですね、
さらに都城行って、隼人に行って鹿児島、かなり長いです。
ここ昔は寝台特急富士が
ですね、
走破していたわけですよ。
走破する列車とか、
はい、
今となっては全然、そんなのあったのって思いましたけど、
はい、
昔はあったんですよね。東京からここまで、
そうですね、
同じ列車でずっと乗ってられる。
そうです。ですから、あの寝台特急富士っていうのは昔は、東京夕方の6時18時に出てたんですけども、
うん、
その後それが西鹿児島、当時のね、今の鹿児島中央駅に到着するのは翌日の18時40分とか、19時とかで、
もう丸1日ぐらい。
そうです。ですから、あの東京駅を富士が発車した瞬間、まだ前日の富士が終着についていないって、そういう列車だったんですよね。
なんかロマンチックだな、そういう
こと。それぐらいもう果てしない旅路、
その日豊本線でございますが、まずは、小倉のあたりから行きますかね。
はい、
もうちょっと長いんでかいつまんで行きましょう。小倉から中津までの間っていうのはもう北九州の都市部に入ります。
はい、
結構もう都市の皆さんを運ぶコミュータートレインみたいな感じのがだんだんだんだん走っております。
はい、
横橋はですね、あれ京成筑豊鉄道、
そうですね、
ね、あれが入ってきております。
はい、
炭鉱路線の方に向かっていく列車もここで乗り換えることができます ね。
はい、
あと それのちょっと手前ですけども、朽ちた網と書いて臭みと呼びますが、この臭みという駅からちょっと行ったところに空港があります。はい、
あ、北九州空港ですか。
そうなんですよ、北九州空港がありますので、
はい、
スターフライヤーとかで、
はい、
あの川張りのシートとかで、
いいですね、
すごい行ってみたい。そして臭みから乗ってみたい、っていうね、あの場所でございます。
はい、
中津から佐伯間、この辺りはですね、もう非常にもうあの住宅がだんだん減ってまいりまして、穀倉地帯って感じですね。
日本本線も僕ね夜通過することが多くて、
そうなっちゃいますよね。
そうですね、うん、ここね昼間通過したのはね本当に富士に乗った時だけですね。
ああそっか、
はい、
ちょっともったいない感じもありますもんね、昼あんま外見てもこうこれといってみたいなところがね、うん、まあもちろんあの田園風景とかいいんですけども、
そうですね、まあ、日本本線やっぱりもうちょっとこの先ですよね。
中津ですが城下町でございます。
福沢諭吉のふるさとですね。
そうですね、僕も諭吉記念館みたいなとこ行きましたよ。
あ
ギリギリねそこであの日が暮れるギリギリだったので、
はい、
あのちょうど閉まっちゃうギリギリのところで行きました、
はい、
中津から先に柳ヶ浦っていうところがありますが、
はい、
柳ヶ浦行きっていう列車も結構多いですね。ここからちょっとこう山というか田舎に入っていきます、
はい、そうですね、この先で、国東半島のこう根っこのところを越えていく感じになるんですよね。
そうですね、その国東半島の根っこにありますのが宇佐。
子供の頃あれですよ、よくクイズに出てきましたよ、
はい、
もう日本なのにアメリカがある、さあそれはどこっていうクイズ。
ちょっと今の CM のソフトバンクのハワイ町に似てますけどね。
そうですね、
USA で宇佐ですよね、
はい、
USA で、
はい、
宇佐でございます。
宇佐です、
はい、この宇佐はですね何を隠そう結構そうなんだっていうのが満載なんですけど、
はい、
八幡宮あるじゃないですか、
はいはい、
全国の八幡宮の総本宮が宇佐神宮なんですって。
あ、そうなんだ、
知らなかった。
知らなかったです、
まあ、そんな宇佐神宮っていうのがあります。これはぜひ行ってみたいですね、うんうんうん、そこから国東半島の方に向かって行かずに、
はい、
木月の方まで抜けますね。別府湾の方に入ります、
はい、木月を出て、文豪豊岡のあたりですかね、
はい、
このあたりで、海沿いに出るんですよね。
あ、なるほど。
2007年頃あの寝台特急はやぶさとか、
はい、
富士とかの取材が結構入ったんですけれども、
はい、
よく編集さんからどっちを取り上げるべきですかと言われたんですよね、
うん、はい、
で、まあ、やっぱりあの景色が最後いいのは日本本線の方なんで、
はい、
まあ、そっちを選ぶことが多かったですよね。
こっちは別府湾と呼ばれます。
そうですね、
さっきの、中津の方は周防灘、別府湾にはその名の通り有名な温泉地別府があります。
別府ありますね。
別府は一日いたいですね。
お、
僕も本当に駅前温泉しか行ったことなくて、
まあ、僕も基本駅前温泉ですね。
駅前温泉いいですよね。
別府八湯でしたっけ、いくつでしたっけ、あの外湯がたくさんあって、
ありますね、地獄巡りとかってありますよね、はい、
そうなんですよ。で僕この間ね、
はい、
本当ついこの前ですよ、あの九州行った帰りに別府から、船で八幡浜に抜けたんですけど。
あ、別府から行ったんですね。
そうですね、
はいはい、宇
和島運輸フェリーに乗ったんですけども、
はい、そんな別府の町、
はい、
この町は本当にね温泉語れるぐらいいっぱい回りたいですね。
そうですね、
別府温泉
駅前だいぶちょっと寂しくなってましたね。
そうですか、
はい、僕ね記憶にある学生時代は駅前にアーケードが確かあって、う
ん、
あの駅前高等温泉もあのアーケードのところにあったような記憶があるんですけども、
今
全然跡形もなかったんで、
うん、今となってはすごい結構綺麗になっちゃって、
はい、
あの手湯、お湯の手で触れるお湯がありますよね。
駅前の広場ですよね。
駅前でそれが迎えてくれます、
はい
はい、日本三大名湯とかじゃないですかこれ。
そうですね、
ですよね、はい、で、別府を越えまして、大分まで行きますね、はい、ドリーム日輪に別府から乗ったんですよ。
お、何時でした？
1時半ぐらいだったかな。だからちょっと仮眠させてくださいって言って、
はい、
こう駅前高等温泉の
大部屋に、
お2階の部屋に、
はい、
雑魚寝みたいな感じであの布団がいっぱい敷いてあって、
はいはいはい、
で充電させてもらいながら、
はい、
ちょっと軽く寝たんですよ。
あ、1500円ぐらいでしたっけ。
そうそうそうそう、はい、そんなシステムみたいな。
昔のキッチン宿がそのまま残ってるというね。
あ、そういう、
はい、そういう雰囲気ですね。
雰囲気なんですね、今に残してる。
はい、
別府から大分まですんなり行って乗れたらよかったと思って、ああよしじゃあ寝ようと思って、
はい、
本格的に寝入るわけですね、
はい、
で大分着くじゃないですか、
うんうん、
大分でずーっと止まってんですよ。
あれ
動かないと思ってでなんかこう、事件があって止まってんのかなと思ったらそうじゃなくて、
いやいや
ちゃんと時刻表上でも、
はい、
大分にすっごい2時間ぐらい止まってんですよね。
そうですね、昔のああいう短距離の夜行列車ってそういうの多かったですよね、
うん、
はい、新宿発長野行きの夜行列車なんていうのも昔は韮崎で1時間以上止まってましたし。
そういうのありますか。
はい、最後の頃は甲府で1時間半ぐらい止まってましたね。
なんかねそういう止まり方もなかなかそれはそれで、あ、旅情があっていいなって思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、僕なのでこの辺りは夜のイメージですね。
あ、
大分から
どんどん先に進んでいきますと、今度はやっぱり大分のね、海側はちょっとコンビナートっぽいのがありますね。
そうですね、
コンビナートっていうか、新日鉄の、製鉄所とかが立ち並ぶ工業地帯があります。
神崎から先はそうですね、
山の中をずっとね、
はい、
入っていってトンネルも多くなって、割と山っぽくなってきまして、その後臼杵です。臼杵といえば国宝があります。国宝の石仏が有名。
あ、この前あの僕がちょっと行った、三重町から抜けるバスが通る臼杵石仏ですね、
うん、その先津久見、
津久見、
この駅はですね、うん、山口県の小野田同様セメント町、
あ、
セメント町っていうのがある、町の名前にもあるらしい。
町の名前で、
うん、
カタカナでセメント町ですか
っていう感じですね。そういう施設も車窓で見ることができるということです。
はい、
これね、伊勢正三さんインタビューを読んだんですけど、はい、名残雪の駅の雰囲気はどの駅をイメージしたかっていうと、
はい、
その日光本線の津久見駅が、
あの名曲の、
そう、動き出す列車の窓にとか、そういうあのシチュエーションっていうのはこの津久見駅のこと、はい、でその動き出す列車は寝台特急の富士というふうなことをどっかで読んだことがあります。それをモチーフとして書いたって書いてましたね。
これは津久見駅の列車接近のメロディー
ですか。そういう由来もありますからね、はい、でもどっかにそういうね、あの火が残っているはずです。
あ、そうなんだ、
はい、でそのまま佐伯に行きましょうか。
はい、
佐伯、ここはですね、最近までと最近から先っていう風に大きく分断されるぐらい、
はい、
まあ、割とここまで街っていう感じですね。
そうですね。だからね、最近一田中間、はい、これ駅が間に5つあるんですね、
はい、
ここがとんでもないとこなんですよね。
とんでもないですね、
はい、
時刻表を見ると分かります。
そうですね、まあ、特急はね、あの日輪とかソニックがバンバン走ってるんですけれども。
ああ、そうか、だから通過はするんですね。
通過はするんです。
で、駅で降りたいなと思うと、
思うと朝6時20分佐伯発の次が17時14分、
はい、どう過ごせと。
11時間列車があるんですよね。
これは難関ですよ。
大分宮崎県境があって、
はい、
こう地域輸送の流れがないわけなんですよね。
だからといって路線廃線にしちゃうとね、長距離の列車が行けませんから。
そうですね。
でもかといって駅があるっていうのは駅いらないんじゃないかなって思いつつも、
うん、
乗る人がいるから。
まあそうですね、
あるわけですよね。
はい、でこの区間っていうのは最近までっていうのはそれなりにスピードが出せるんですけども、
はい、
この県境のあたりっていうのはものすごい蛇行していて、
うん、じゃあそんなにスピードも出ないんだ。
うん、全然出ないですね。
なんかよくあの話で宗太郎越えっていうのを聞いたことあります。
はいはい、そうですね。ここがあのもう昔の古い線路をそのまま使っていて、まあ、とにかくもう蛇行蛇行という感じなんですよね。 Google マップあたりで見ていただくとすごくよくわかると思うんですけど、
うん、しかも駅名の宗太郎ですよ。
そうです ね、
ね、その隣が重岡なんで、
はい、
重岡宗太郎、人名っぽい駅名ね、
はい、
今いろいろ面白い駅がどんどんできてますけど、
これイケメンキャラとか作れないですかね。
宗太郎もう完全にミュージシャンですね、俺。これ髪長い人があ
、なるほど、
あぐらを噛んでオカリナ吹いてるイメージですね、
は
い、
あ、僕はね、頑固親父
頑固親父
なんかこう職人で宗太郎のおやすさんがさみたいな、
うるせえバロー、
そうそうそうそう、
こんなまずいもの食えるか。
宗太郎のおやすさんで僕の中ではすごくありますね。
ああ、そういう親父のイメージか。
うん、
まあ、宗太郎っていうね、駅名がありますよ。
はい、
うん、ここはね、本当に1日3往復なので、駅を訪れる人は相当な難関で。
そうですね、
ございますね。僕ちょっと本当に YouTube とかで探しちゃいましたもん。宗太郎駅
あ
やって下車した人が撮ってるやつとかね、
はい、そうですね。
結構そういう なかなか降りれない駅とかだと、こうその時の様子ってどうだったかなってもう記憶に頼るしかないんですけど、
はい、
そういうのって本当今はね、
はい、
YouTube とかあってすげえなーと思いますよ。
そうですね。あと宗太郎駅はあの牛山貴信さんの秘境駅の一つにも数えられていて。
そうだ、
はい、牛山さんここ写真撮りに行ってましたね。
あ、佐伯から延岡までの間、
はい、
ここはですね、硬直レッドセクションが含まない連隔区間でありながら、切り替えとかするから走れませんっていう理由じゃないのに、
はい、
普通列車は全て電車から機動車になってます。
あ、
電化されてるのに機動車が運転してるんですよ。
なるほどね、まあ、それだけ需要が少ないからってことですかね。
そういうことですね。これちょっと特筆すべきことじゃないでしょうか。
なるほど、
電化されてるのにこの佐伯延岡間は機動車が運転されております。キハ220が1両で走っているということです。
おー、本当だ、列車番号が D で、重岡宗太郎ってこう有名ですけども、
はいはい、
実はそのすぐ近くにあれですよ、神岡直美さん。
あ、神岡直美いるな。
そうなんですよ、この2人はあのちょっと別れてしまったカップルみたいな。
あ、 途中の直川さんがちょっとあの三角関係の
真
ん中にいそうです ね
直川さんはいるわ、市棚さんはいるわ、北川さんはいるわ
ちょっと人もう全部人名に見えてきましたけど、
ね、そうなんですよ、
はい、まあ、そんな駅が続いております。
人生模様が続くこの総太郎を覚えられます。
そんなことを考えないとつまんない路線で、
いやいや景色いいですよ、
ずっと同じような山の中でしょ。
あの景色が素晴らしいっていうところまではないんですけど、
うん、結構なね山の中を越えていった後で、はい、まあ、やっと街に出たなっていうところが延岡。
そうですね。